皆様おはようございます。本日ここに平成25年壱岐市議会定例会9月会議にあたり、前会議以降本日までの市政の重要事項等および補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて皆様ご承知のとおり、昨日東京が2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催地に決定をいたしました。56年ぶり2回目の開催となるこの快挙に日本国中が感激し、胸を躍らせたことと存じます。招致委員会をはじめ関係者皆様に心からのお祝いと真摯なる敬意と感謝を申し上げます。これを契機に日本全体が明るく未来に希望を抱く社会になることを願うばかりであります。まず第37回全国高等学校総合文化祭についてでございますが、7月31日から8月1日にかけて全国の高校生が長崎に集う文化の祭典、第37回全国高等学校総合文化祭2013長崎潮風総文祭の郷土研究部門の発表大会が壱岐文化ホールをメイン会場に開催されました。本大会におきましては、壱岐商業高等学校の情報メディア部が見事最優秀賞に輝き、壱岐高等学校の共同研究部がパネル発表部門で第2位といういずれも素晴らしい成績を挙げました。壱岐の名を全国に轟かせていただいたところであり、この快挙に心からお祝い申し上げますとともに、今後のご活躍を記念するものであります。次に全国離島交流中学校野球大会について申し上げます。8月19日から22日まで本市で開催された国土交通大臣杯第6回全国離島交流中学生野球大会、通称離島甲子園が今や離島中学生の夢舞台となり、今回は過去最多となる22チーム総勢431名の参加を得、連日の酷暑の中熱戦が繰り広げられました。その中を壱岐市選抜チームは勝ち進み、決勝戦では久米島イーグルスと対戦、大観衆の声援の中両チーム実力を十二分に発揮する好ゲームを展開し、3対1で見事優勝を飾り、市民皆様に勇気と元気を与えてくれました。本大会では全チームに対し市民皆様の温かい声援とおもてなしの心で接していただいたことに、多くの関係皆様から感謝の言葉をいただきました。大会を支えていただいた長崎県軟式野球連盟及び壱岐市軟式野球連盟の審判部の皆様をはじめ、さまざまな物資で支援していただきました各スポンサー、大会関係者の皆様、そして猛暑の中大会運営にご尽力いただいた多くのスタッフの皆様に心から感謝を申し上げます。次に壱岐市庁舎建設検討委員会についてでございますが、壱岐市庁舎建設検討委員会につきましては、これまで4回の会議が開催されております。現庁舎の現状と課題、新庁舎建設の必要性、新庁舎整備の基本理念、新庁舎の機能及び規模等についての協議が行われております。今後これまでの協議をさらに深めるとともに、新庁舎の建設場所、現庁舎の活用等議論が進められ、平成26年3月までに答申をいただくことといたしております。次に交流人口の拡大について申し上げます。まず観光の振興についてでございますけれども、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年1月から7月までの乗降客数累計は39万3042人、対前年比 100.3% で、昨年と比べわずかながら増加をいたしております。また壱岐国博物館の入館者数につきましては、8月24日に40万人に達し、4月から8月末までの入館者数は5万4000人を超え、年間目標入館者10万人に向けて順調に推移をいたしております。この壱岐国博物館の現在の指定管理機関が平成26年3月末に終わることから、平成26年4月から平成31年3月までの次期5年間の指定管理者について、7月24日に指定管理候補者の選定を行いました。今回指定管理者指定の議案を提出いたしておりますので、ご審議賜りますようお願いを申し上げます。次に県内離島4市2町による島への誘客、島での消費促進を図るため、本年4月から 島共通地域通貨事業島特通貨の販売を実施しておりますが、全体で年間30億円分の販売目標に対し、7月末現在で5億538万5千円、16.8% を販売いたしております。地域別の販売額の指標と捉えている換金額は、8月12日現在、壱岐市が1億4419万1千円、県全体の 30.2% となっております。今後もさらなる事業の周知と販売促進に向けた取り組みを進めてまいります。次に修学旅行、教育旅行の誘致について、8月28日から29日にかけ、神戸市、大阪市の関係先にトップセールスを行いました。修学旅行等の誘致は地域間競争が非常に厳しさを増しておりまして、一校でも多く壱岐市へ誘致ができるよう、今後も積極的に取り組んでまいります。また、情報発信、誘客活動として、福岡都市圏のラジオ放送を活用した情報発信や長崎フェスタへの参加、8月には朝日放送のテレビ番旅番組の朝だ生です食べサラダロケの支援を行いました。今回は俳優の田山良生さんが壱岐の魅力を満喫される様子が9月7日に放送されたところでございます。テレビやラジオによる宣伝 PR 効果は非常に大きいものがあり、今後も各種番組の収録やドラマなどにおいて壱岐市を取り上げていただけるよう働きかけを積極的に展開してまいります。次に外国人誘客、いわゆるインバウンドの取り組みについては、現在中国の情報雑誌撮影誘致事業を進めておりまして、撮影隊ほか関係者が昨日壱岐市入りし、本日島内で撮影等を行っております。今後上海市、北京市などの大都市での発刊を機に、マスメディアを介しての広がりを通じ、壱岐市の PR になるものと期待をいたしております。また、7月29日には、中福岡大韓民国総領事館を訪問し、パク総領事と面会し、今後の韓国からの誘客事業への協力をお願いいたしました。本市の観光客数の拡大のためには、外国人誘客の推進が必要であり、東アジアを中心としたインバウンドの取り組みを積極的に行ってまいります。次に地域おこし協力隊について申し上げます。地域外の人材を新たな担い手として受け入れ、地域力の維持強化を図るため、本年度新規事業として取り組んでおります地域おこし協力隊事業につきましては、天野さん後継者として相口かなさんを5月から観光振興情報発信担当に、徳永真知子さんを7月から雑穀古代米ブランド化支援担当に、堀田久美代さん、物産振興特産品開発担当に二宮玲子さんを8月から採用し、4業務4名の隊員がすべて決定したところであります。現在それぞれの分野で積極的な活動を展開され活躍されており、今後さらに地域や協力隊員同士とも情報を共有し連携しながら、本市の活性化に貢献いただくことを期待をいたしております。次に産業の振興でございますが、まず農業の振興についてでございます。今年は平年より早く梅雨明けとなりました。その後は高温、小雨が続いておりましたけれども、8月後半に入り、集中豪雨が発生するなど、農作物の管理に難しい状況が続いていると認識しております。こうした中、本年産の旗箱は10月8日から収納が予定されておりますが、準備期の長雨及び立ち枯れ等の影響を受け、10アラあたり196キロ、前年比40キロ減でございますが、の終了見込みと伺っております。早期水筒につきましては、高温に強い、つや姫は160ヘクタール作付けされており、昨年とほぼ同じ収量、10アラあたり518キロが見込まれております。畜産につきましては、全国的な繁殖農家の減少、高低益、東日本大震災などの影響から、元牛不足による高値の取引となっております。8月の子牛市では、平均で前回比 104.79% の50万7000円となり、平成20年4月以降の以来の50万円台となっております。しかしながら、高齢化、後継者不足等による繁殖牛の飼養頭数が激減しております。今後も産地維持のために、繁殖基盤の強化に努めてまいります。有害鳥獣対策につきましては、郷村町、志原、 初山地区においてイノシシ情報があり、現在クプリ罠、餌付け、センサーカメラを設置して早期捕獲に当たっております。こうした中、イノシシ生息環境調査事業として島内のイノシシ生息好適地での継続的な捕獲作業等の基礎資料とすることを目的といたしまして、県探事業によりイノシシの生息調査を行うべく、今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いを申し上げます。また昨年に引き続き鹿の捕獲駆除を平成26年1月から実施することといたしております。次に7月発生の農地災害につきましては、本日大村市において非常査定が行われ、査定後は早急に事務手続き等を進め、復旧工事に着手してまいります。また平成24年度経済対策の追加補正による農業基盤整備促進事業の濃度排水路整備工事及び8月4日5日の豪雨により農地災害が8カ所発生しており、今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。水産業の振興についてでございますが、本年4月から7月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年と比較いたしますと、漁獲量は1028トンで 0.08% の減であり、漁獲高は9億4900万円で 1.2% の減となっております。こうした状況の中、7月から燃油価格高騰対策として1リットルあたり10円の補助を行っておりますので、下半期へ向けて漁獲量の増加に期待するとともに、漁獲所得の増収を期待をいたしております。なお、漁業燃油高騰対策につきましては、長崎県市長会において本市が提案し、漁業燃油高騰対策のさらなる充実を求める決議を採択するなど、今後も府に県にその現状と対策を強く訴えてまいります。今後も非常に厳しい状況にある水産業の振興に、各漁協をはじめ関係機関団体と連携を図りながら積極的に取り組んでまいります。また今回、芦辺港ターミナルビルのボーディングブリッジの改修工事及び県営事業による芦辺漁港、大島漁港、ゴンラ港、勝本港、インド寺港の整備改修工事の負担金等所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に商工業の振興について申し上げます。麦焼酎発祥の地である壱岐市の特産品で、世界的にも認められた壱岐焼酎の PR と消費拡大の観点から、壱岐焼酎での乾杯の運動を官民挙げて取り組み、さらなる普及促進を図るため、今回壱岐焼酎による乾杯を推進する条例の制定を提案しておりますので、ご審議賜りますようお願いをいたします。次に教育について申し上げます。学校教育についてでございますが、去る6月13日に実施された長崎県学力調査の結果がまとまり、県教育委員会から公表されました。小学校は5年生の全児童を対象に国語と算数、中学校は2年生の全生徒を対象に国語と数学が実施教科でありました。その結果、県内21市町別の平均正答率で、壱岐市内の小学校は国語算数とも第1位の成績でありましたが、中学校は国語算数とも14位で、県全体の正答率をわずかに下回っております。小学校で注目されることは、5年生を福祉学級に持つ学校の平均正答率が市内でも上位に位置していることであり、福祉教育への不安を解消し、充実させるための各学校の取り組みの成果が出ているものと受け止めております。今後続けられるこの学力調査を注視しながら、壱岐市の児童生徒の学力向上に努めてまいります。次に小学校の統廃合について、7月8日に第1回小学校統廃合検討委員会が開催され、現在までに郷野良地区検討小委員会が2回、勝本地区検討小委員会が1回、芦辺地区検討小委員会が2回、石田地区検討小委員会が2回開催され、各地区で協議が進められております。また芦辺中学校校舎建設に関する検討委員会については、7月12日に第1回が開催され、協議が進められております。次に長崎がんばらんば国体2014について申し上げます。来年本市で開催されます、長崎がんばらんば国体の青年女子ソフトボール競技と自転車競技ロードレースのリハーサル大会が開催されました。ソフトボール競技につきましては、8月3、4の両日、大谷公園、壱岐市ふれあい広場の各会場において、第61回日本男子ソフトボール選手権長崎県大会が開催され、壱岐市の2チームを含む 県内各地の代表15チームが出場し、熱戦が繰り広げられました。大会2日目の準決勝、決勝はあいにくの雨天で中止となりましたが、本大会の関係者皆様をはじめ、多くの皆様のご支援、ご協力によりまして、無事大会を終了することができました。また8月25日には、本市の一般道路を使用した特設周回コースで、第48回全国都道府県対抗自転車競技大会ロードレースが、全国各地から多くの選手、監督、大会関係者が来場され、盛大に開催することができました。あいにくの雨天により、男女とも周回数を一周減らしてのレースとなりましたが、無事大会を終了することができました。レース中は長時間の交通規制となり、市民皆様には大変ご不便とご迷惑をいたしました。また、立証員として安全な競技運営にご協力いただいた、壱岐市消防団、各自治公民館、交通指導員の皆様をはじめ、各関係機関や市民ボランティアの皆様など、本大会に携わられた多くの皆様のお力添えに、心から感謝を申し上げます。今回のリハーサル大会で得ました課題や関係者皆様からのご指摘、ご要望について検証を行い、来年の本大会につなげてまいります。今後とも長崎がんばらんば国体の成功に向け、市民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。次に、春の辻堰出土品の重要文化財指定について申し上げます。国重要文化財指定の答申がなされ、1670点の春の辻堰出土品が平成25年6月19日付で正式に指定を受けました。指定の理由は、春の辻堰から出土する遺物が極めて多彩で、特に外来系の遺物が目立ち、朝鮮半島と九州本土を結ぶ当時の交易及び交流の拠点的な集落の出土品として、その学術的価値の高さによるものです。内訳は、土器土製品711点、木器木製品114点、石器石製品430点、ガラス製品53点、金属製品316点、骨格製品46点となっております。指定されました重要文化財については、壱岐博物館において9月6日から10月27日まで、第16回特別企画展春の辻堰の全貌展と題し、一斉公開を観覧料無料で開催いたしております。一国の王都である春の辻堰、さらに東アジアの交流史研究の一助になるものと期待され、壱岐博物館の入館者数の増加につながるものと期待をいたしております。次に、病院事業について申し上げます。まず壱岐市民病院でございますけれども、壱岐市民病院については、長崎県病院企業団加入に向けて、診療機能の充実や地域連携推進に重点を置いた病院経営を進めております。診療部門につきまして、4月から常勤医師を基本とする外来診療体制及び当直体制の構築、二次救急医療を担う病院としての医療体制の充実を図っております。看護部門につきましては、看護師の専門性をより高めるため、6月から赴任した看護部長のもと、業務内容や配置の見直し、各種研修の実施、救急体制に対応できる手術部門、看護師の強化など、看護体制の充実に向けた取り組みを進めており、8月までに正規看護師1名、臨時看護助手5名の採用を行ったところであります。今後も引き続き、壱岐市民病院の医療機能の底上げを進めてまいります。患者数の動向といたしましては、前年比7月までの延べ外来患者数で約 6%、 1700人増の 29,211 人、延べ在院患者数で約 14%、 2500人増の 16,831 人と堅調に推移しており、地域中核病院としての役割に応えつつあるものと考えております。これらの取り組みについては、定期的に長崎県病院企業団に報告を行い、企業団のご指導ご助言も受けながら進めているところであります。次に、防災消防救急について申し上げます。本市消防理員による住居侵入の不祥については、8月12日付で任命権者である消防庁名で当該職員に対し、停職6月の懲戒処分を行うとともに、管理監督者に対し訓告1名、厳重注意1名、また壱岐市長名で消防庁に対し訓告処分を行いました。なお、当該職員は同日付で依願退職をいたしました。日頃より職員には公私不正を強く求めていたところでありますが、このような不祥事を引き起こしたことは、 全体の奉仕者たる公務員にあるまじき行為であり、市民皆様にここに改めてお詫びを申し上げます。二度とこのようなことが起こらないよう、服務規律の徹底とさらなる綱紀粛正、そして市民皆様の信頼を取り戻せるよう、職員一丸となって再発防止に全力で取り組んでまいります。さて、今年の夏も全国的に猛暑となり、壱岐市内では高齢者を中心に8月31日現在25名の熱中症による患者を救急搬送いたしております。最近は少し暑さも和らいだ感がありますが、これからも残暑が続くことが予想されますので、稲刈り等屋外での作業の折は必ずこまめに水分塩分の補給を行っていただきたいと存じます。また室内においても熱中症になることがありますので、エアコン等を有効に使用し、体調管理に注意をお願いいたします。一方、去る8月24日から26日にかけて発生した集中豪雨は、1時間雨量最大で約38ミリ、降り始めからの総雨量は295ミリを記録。また、去る8月30日から31日にかけて発生した集中豪雨では、1時間雨量最大で約44ミリ、降り始めからの総雨量は249ミリを記録するなど、これまでの少雨から一転しての豪雨となりました。この豪雨による災害は、道路災害9件、河川災害2件、道路冠水2カ所、林地災害13件、農地災害71カ所となっております。幸い、人的被害はありませんでしたが、今後さらに道路や農地等の潜在的被害が確認されるものと考えております。今後とも各関係機関とも十分連携を図り、災害対策には万全を期してまいります。次に議案関係についてご説明をいたします。本議会に提出しております補正予算の概要は、一般会計補正総額8億2134万円、各特別会計の補正総額1億3629万8000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は9億5763万8000円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は230億2428万9千円で、特別会計につきましては104億7516万8千円となります。また合わせて企業会計についても所要の補正予算を計上しております。一般会計につきましては、離島活性化交付金関係事業をはじめ、後年度の財政健全化を図るため交際費の繰上償還5億4800万円など所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。本日提出いたしました案件の概要は、損害賠償額の決定に関する専決処分の報告1件、平成24年度各出資法人の経営状況等に係る報告4件、平成24年度財政健全化判断比率等の報告1件、契約案件1件、新たに生じた土地の確認等の案件1件、条例の制定及び一部改正に係る案件6件、指定管理者の指定案件2件、予算案件10件、平成20年度各会計決算認定11件であります。案件の詳細につきましては、担当部長、課長等から説明をさせていただきますので、ご了承願います。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、全定例会以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べました。今後もさまざまな行政課題等に対応し、誠心誠意全力で取り組んでまいりするのでありますので、議員各位並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。